皆さんこんにちは。プロ野球球団千葉ロッテマリーンズの話を千葉ロッテファンの男2人が休み時間のテンションでしていく YouTube チャンネルをやっております中野とピロイのピロイです。この音声はそんなロッテファンの私たち2人が試合が始まる前の時間を潰すテンションで話すラジオ番組でございます。さあ、本日の試合前ラジオ第5回、タイトルはこちらです。元陸上部、一度野球を諦めたプロ野球選手、和田康士朗が支配下登録されるまで、ピロリのこの選手を見ろ。さあ、ピロリのこの選手を見ろ。もう私ピロリがですね、とにかく好きな選手の話をしまくる、前回の菅野選手に続いて第2回は、和田康士朗選手でございます。さあ、千葉ロッテファンの方はね、もう知らない方はいないと思うんですけども、ゲットスポーツでも特集されました和田康士朗選手についてお話をさせていただこうと思います。和田康士朗選手はですね、1999年1月14日生まれ、若いですね。埼玉県東松山市出身のプロ野球選手、外野手でございます。左投げ左打ち、千葉ロッテマリーンズ所属ということでですね、今シーズンから支配下登録されまして、センターだったりレフトだったりライトだったり、もう外野手で、その、持ち味の足でですね、もう縦横無尽に駆け回ってくれて、こう活躍をしてくれた和田康士朗選手なんですけども、一時期プロ野球選手といいますか、もう野球を断念して陸上選手だったという時代があるという異例の経歴の持ち主なんでございます。そんな和田康士朗選手のお話を今日はしていこうかなと思います。はい。まず、和田康士朗選手、小学校4年生で野球を始めまして、まあ、東松山の、軟式野球を始めて、で、しかし、中学校2年生でですね、まあ、股関節の、こう、負傷をしてしまうんですね。で、さらに、この中学校2年の時に、もう、周りとは全然、こう、実力差が違うなっていうこともありまして、怪我から負傷して復帰したんですけども、なんと野球を一回やめてしまうんです、中学校で。で、その後、埼玉県立小川高等学校では、陸上部に入部して走り幅跳びの選手になると。なんで、ウィキペディアのページにも埼玉県小川高等学校って書いてあるんですけど、かっこ未入部って書いてあるんですね。で、そこから、高校1年生の夏に、こう、テレビで高校野球をこう、見るじゃないですか。で、そうした時に、やっぱり友人が、みんなね、こう、野球をやってるわけですよ。で、その姿を見て、もう一回僕も野球をやりたいっていうことで、冬に陸上部を退部しまして、で、そしてその小川高校の硬式野球部の部員が少なかったので、クラブチームに、ときがわクラブ硬式野球団というのに入りまして、で、1年目代打で起用されていて、2年目からはもう1番センターで、全日本クラブ選手権予選にも出場しましたと。なんで、和田康士朗選手は、高野連傘下にある高校野球の経験が一切なしで、まあ結論から言うとプロ野球選手になった、異例の選手なんでございますね。で、そこから、高校卒業後はクラブチームに所属したまま、こう、大学進学を目指してたんですけども、前年に同クラブチームからベースボールチャレンジリーグ、BC リーグの、武蔵ヒートビアーズに入団した、横田選手に影響を受けて、独立リーグの、挑戦を視野に入れます。で、腕試しに、四国アイランドリーグだったりだとか、その BCL のトライアウトを受験したところ、当時、BCL の、その富山 GRN サンダーバーズの監督、吉岡さん、元、近鉄、巨人、楽天で活躍した吉岡雄二さんの目に留まりまして、同球団に入団し、富山では、レフトのレギュラーとして活躍して、2017年には、ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから育成1位の指名を受けました。背番号が当時は122番でしたね。もう当時はもうすっごい線が細いんですけど、もうとにかくフルスイングでめちゃめちゃかっ飛ばすということで、もう和田康士朗の名前になぞらえてワギータと名前を付けられていました。ワギータっていうのは、柳田悠岐選手、ソフトバンクの柳田悠岐選手の、ギータをもじられてワギータと呼ばれてました。で、当時からもうめちゃめちゃ足が速くて、ただやっぱ吉岡さん曰く、とってもなんか食えなくて、本当に線が細い選手だったというのは言ってましたね。で、そこからですね、まあ、2軍コーチの、大村巌さんでしたりとか、まあ、いろんな方の、まあ、アドバイスを経て、福浦コーチでしたりとか、いろんな方のアドバイスを経て、2020年に、もう育成選手ながらキャンプ1軍合流して、6月1日に、支配下選手登録を結びました。背番号も63番。もう、中野さんも和田選手大好きでして、63番のもうユニフォームを作るぐらいですね。で、 そこから、今シーズン、コロナの影響で、練習試合がありましたけども、なんと練習試合13試合中、途中出場12回、もうその12回で、盗塁数トップの7を記録して、驚かせた和田選手でございました。もうそもそも打撃がいいっていうことでね、私も聞いてたんですけど、まさかこんなに、足が速くて、で、こんなに守備がうまいとは思わなかったですね。で、2軍では、あまりこう、守備が上手じゃなかったみたいなことを実は聞いてたんですけども、ただまあ1軍でこう、ね、なんというかもうちょっと掴んだのか、だいぶ守備も助けられたプレーが今シーズンは多かったですね。もう守備率は、10割、もう100%ですし、今シーズンは打率2割3厘で、盗塁が23個。ね、71試合に出場しまして、もう今年は本当にもう飛躍の年になったなという、和田選手でございます。そんな和田選手もですね、もう、プロ入りしてからですね、やっぱりその職の細さがなかなか治らなくってですね、こう、ロッテの選手たちが終わった後に、もう一人動けなくなっちゃうぐらい、もう体力がなかったりだとか、やっぱり、和田選手のこの他の選手ってやっぱりこう高校野球のも、それこそ高野連の甲子園に出場経験のある選手だったりだとか、もう大学、社会人で、もうガチガチの、なんというかこう、もうスポーツエリートとしてやってきた選手が多い中で、やっぱり和田選手はそういう経験もなかったので、本当にこの体力が最初なくて、で、職も細くって、もう当時からこう、咀嚼するのに小さく、してもらったりだとかしてたらしいんですよね。お母様にも食べ物を。なんでそういった和田選手だったんですけども、特に去年、2019年からもうぐっと体がだいぶ、それでも細いんですけども だいぶ体がぐっと大きくなりまして、で、そこからこう、プロの練習量だったりとかにだいぶついていけるようになって、今シーズン支配下登録、そして、もうパリーグ TV でももう守備のまとめだったりとか、走塁のまとめだったりとか、もういろんなまとめを作られるぐらい、もう大人気の選手になりました。もう和田選手ね、しかも今シーズン、その8月のもう、最初の方はずっとこうオープン戦、練習試合と同じでこう、ダイソーの出場が多かったんですけども、8月16日ですね、もう日本ハムファイターズ戦ではもう1番センターでプロ入り初先発しまして、バーヘイゲン投手だったと思うんですけども、第1打席で初安打を打ったと思ったらもう3打席連続安打で猛打賞。でも、2番の中村奨吾選手が、すべて、その3打席、すべてバントを決めるっていう。で、そして、マーティン選手がすぐ返すっていうような感じででして、もう、和田選手が、なんかヒットを打てば、もう、その和田選手絶対に盗塁成功するんで、もうその、もう2塁に行くこと決定みたいな、感じでしたね。もう、で、それで、中村奨吾選手がバントで送って、三塁に行って、マーティン選手が、まあ、ヒットか、外野フライを打って、1点が入るみたいな。なんでも和田選手、ただね、今シーズン終盤に行くにつれて、やっぱなかなか、こう、ヒットとかも打てなくなってきてしまったところがあるので、なんでね、もう、そもそもの持ち味は、その打撃、もう、ワギータと呼ばれたそのフルスイングの打撃だと思うので、ぜひ、来シーズンは、その打撃も見せてもらえたらな、ということを思っています。もう、引き続きね、その、もう、足と、もう、守備は、本当に今シーズン、助けられたので、ね、こう、牽制してしまった時とかもありましたけども、やっぱりその思い切りの良さ、プラス、もう打撃も、ぜひ、来年は覚醒させていただいて、もう藤原選手みたいに、初ホームラン、来年は期待したいと思っております。和田選手、来年も、頑張ってください。ということで、中野とピロリ、千葉ロッテマリーンズ応援チャンネル、ぜひ、YouTube チャンネルの登録もよろしくお願いいたします。それでは試合前ラジオ第5回、元陸上部、一度野球を諦めたプロ野球選手、和田康士朗が支配下登録されるまで、ピロリのこの選手を見ろ、でございました。それでは、また次回、バイバイ。